はい、第105回トランクルームスタジオでございます。今週もお付き合いください。パーソナリティの大地です。
はい、105回
ですね、
はい、よろしくお願いします。パーソナリティミオです。
はい、もう3月入りましたね。
入りましたね。
もう平成があと1月残ってないところ。
そう、結構さ、まあ、まだ発表されてない
よ、ね、発表されてないですね、現状ではね、はい、
ただでもやっぱその変わるじゃない、年号が、うん、ゴールデンウィーク問題ね。今年はなんと10連休なんですよ。
はいはいはい
はい、あの5月がね、1日に変わるんだっけ、即位っていうか、その変わるんだっけ、その前後が休みになるから、結局飛び石じゃなくて10連休になるんですよ、皆さん。まあ本当ね、10連休あったら割と何でもできるっていう感じだと思うんですけど、もう我が社ではもう10連休ってなるとさ、はい、なんちゅうの、その間仕事ができないわけよ。
うんうん、まあまあまあ、そう
です。でも納期が決まってるわけとか、あと支払い日が月末と月頭になってたりとかするお客さんとか、うん、その会社さんとか、いやどうすんのみたいな前倒しにするのか後ろにするのかどうすんのっていうような問題があるんですけど、割と会社あるわけだと思う
ねえ、ね、
銀行動かないからね。
まあ楽しみだけではないですわな。
そう、だから学生だったらね、本当に嬉しいと思いますよ、受験期海外とか行け、
いや行きたいね、
ね、まあアジアとかだったら全然余裕で、
ね、行けちゃうからね、
楽しく過ごせると思いますけど、うん、まあ我が社ではそういった切ない寂しい問題が起きてますけど、まあ、年号もね、もうすぐ変わるということで3月も入って、
はい、いや
どうしました、
平成のうちにやり残したことない？
あるあるね、平成最後のなんとかみたいな
平成最後超言うよね、
言うね、ほんと最近ほん結構いろんなところで平成ついてるよね、うん、
俺今平成の話が出てるけど、コンビニですごいもの見つけて、
そう、さっきスタジオ、あー、それ知ってるですね、これは喉、
これ今お菓子のパッケージなんですけど、はい、その名も平成最後のグミ
あ、グミかコンビニで見た、
はいはい、
これちょっと後でね、ツイッターの方で上げて、
小渕総理が掲げた平成の額縁のパッケージなんですよ。
あ、そっかそっか、そうなんだ。
これこうやってやってたでしょ、
平成って
平成っつって、
あのね、懐かしいですね、
はい、いやいやいや、
グミなんだ、それ
グミなんですね。
あ、本当にね、説明文とか一切なく平成しか書いてない、
平成としか書いてない、
2文字しか書いてない、
最初に何人か分かんないですけど、
ちょっとびっくりする。ただでも目はすごい引くと思う。
そうですね、はい、まあこれグミだし収録にいいやと思って買ったんですけど
早く開けてください、はい、ちょっとね、オープニング後ぐらいに中身は、うんうん、どういった平成グミなのかっていうちょっと気になりますけど、
中身レポするいいよ、
はい
はい、ということで、
まあ今日ぼんやり、
うん、
何も決めずではないけど、ちょっとゆっくり喋ってみよう。
まあね、いろんな話あるんじゃねえのっていうことで回してみようか、ん、
じゃあこれもあれですね、多分取って出し、
取って出しだね、
取って出しだね、ほんと今年に入ってから割と多いね、うん、
これが6日配信で、はい、今5日の夜なので、
はい、
はい、まあそんな感じで撮っておりますよ
あのですね、トランクルームスタジオを聞いてくださっている皆さんには何回も言うことがあるんですけど、うん、私は仕事上がりです
お疲れ様です。
目玉がですね、眠たい感じですけど、今日ぼんやりね、進めていければなというふうに思います。
はい、あとね、忘れないうちにお便り、ツイッター、ハッシュタグ、もろもろありがとうございます。反響いただいてとても嬉しいです。ちょっとね、これから読む機会というか取り上げる機会も多くしていきたいと思いますので、うん、まあ平成最後のラストスーパーと1ヶ月お付き合いいただければと思います。
はい、
はい、30分よろしくお願いします。ごめん、20分だったトランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
おいおい、 おいおいおい、平成最後で最後で放送時間を間違ってしまったよ。はい、パーソナリティの大地です。
はい、もうそんなことを突っ込むことすらもワンテンポ遅れています、パーソナリティミオですよろしくお願いします、はい、まあね、うん、編集してる側からすればさ、
尺は30ある
30があるわけじゃない、うん、でもまあ聞いてる、本編を聞いてる人からすると、うん、まあいつもね20分っていうふうに、うん、ちょっとどうしたっていうふうになりますけど、
そうですね、
はい、
そうなんですよ。じゃあ最近スペシャルやってないね。
どういうこと？
拡大版やってないね。
あー、その拡大版っていうと、もう私はインフィニティウォー以降記憶がないんですけどあれやってないよね、インフィニティウォー以降やってないよね。
いやでもさ、インフィニティウォーもしっかりだけど、映画すごいじゃん、もう3、4
やばいね。
3、4やばいじゃん。
やばいね。
もう今だともう頭の中スパイダーバースだけですよ、僕は。
だからあと3日間
?2日後
。2日後、はい、あと3月の、8日にですね、大地先生が愛してやまないスパイダーマンの、
はい、
あれは CG アニメですか？
CG アニメかな、
はい、うん。スパイダー
バース。
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 はい。
いろんなスパイダーマンが、同じ時間軸に集まるっていう感じでいいんですよね、はい、豚もいます。
豚も
以前ね、あのトラスタでちょっと取り上げましたけど、
豚もいるし日本人もいます。
なんだっけ、はい、ポークだっけ。
スパイダーハムです。
あ、ハム私この間ずっと脱線するんだけど、はい、あのネイルをやってくれてる担当のトーマさんっていう女性がいるんですけど、
新しくな
った、うん、そう、あのすごい彼女も映画好きで、はいはい、よくネイルやってる時に、うん、なんか小沢さん何見ましたとかっていう話をして、うん、まあスパイダーマン、スパイダーバースの話をしたわけで、うん、友達がすごい好きで、うん、豚も出てくるんですよって言って、うん、へーって言ってスパイダーポークって言うんですよって言ってしまいました
いやまあ間違いがちですよ、俺も間違えたもん。
トマさん多分聞いてないと思いますけどスパイダーハム、
ハム、
ハムでした。
はい、
はい、トマさんすいません
そうなんです。あとはね、今月も出てるけど、うん、見たいのがファーストマンでしょ。
あ、
チャゼルとゴスリングですよ。はい、あのララランドコンビです。
あれまだやってなかったんだっけ。もうやってる
の。もうやってます、もうやってます、ね、はい、
はい、
で僕ね、すごい個人的な話なんですけど、2月があのクソほど忙しくて、
うん、
ここ数年で一番映画見てない月だったんですよ。
あ、結構さ、なんだろう、うーん、先月っていうか去年あたりぐらいからさ、
はい、
言うてもそんなに見れてないみたいなさ、うん、感じだ。それよりも見てない。
全然見てないです。でも去年はなんだかんだ言ってリザルトで見て、月週で割ると週1は見てる計算になるんです
よ。まあ確かにね、
はい、で、で今年超いっぱい映画見ようと思って1月超飛ばしたんですけど、うん、2月がですね、本当にね、もうクソほど忙しかったの
って感じ
本当に月の前半に 1,2 本見て終わっちゃったっていう感じで。そうだからもう今月はもうね、映画目白押しだし、
3月はあの、まあパッと見で言うとやっぱマーベルがね、
う
ん、
そうね、
スパイダーバースもそうですし、はい、キャプテンマーベルもそうだし、
いや来るね、
まあ4月は、うん、もうこれはもうね、前売りが出たら速攻で買ったエンドゲーム
エンドゲームね、
アベンジャーズエンドゲームが、まあね、よく映画とかでアベンジャーズが終わるって出てますけど、
結構
続けてポンポンポンと。
あと3月はですね、ダンボ。
ダンボさ、はい、ダンボ、そう、なんかね、見に行きたい反面、
うん、
なんかちょっとあの予告に裏切られるんじゃないかっていう恐怖はある。
絶対いいよダンボ。
いやダンボ好きだよ。
絶対いいよ
ダンボ好きだよ。
ダ
ンボ好きだけど、あのネズミが喋んないっていう時点でちょっとねあとカラスも出てこないじゃん。あ、うん、まあ割とその
ネズミ出てないよね多分ね、うん、
なんかでもあの羽、
うん、
カラスの羽、アニメーションだとカラスの羽を持つと、
うん、
まあ飛べるよみたいな暗示をかけるわけじゃん。だからそことかネズミの部分を、まあ、今回その人がカバーしてるのかなっていうのはある、うん、まあね、こう言ってますけど、ね、予告見て毎回泣いてます。
いやでもあれ
いい、ね、お母さん
あのベビーマインっていう曲が流れるんですけど、あれあのね、
うん、
最初、
うん、
ダンボの監督を、ナイトメアビフォークリスマス、コープスブライド、チャリーとチョコレート工場とかのティム・バートンがやると聞いた時に、うん、大丈夫かってなったんですよ。あの心温まるストーリーを あんな監督じゃねえな。
まあ確かにどっかネジ一本飛んでるような作品多いですよね。
あのダーク色が強い監督という形容をしましょうか、はい、うん、大丈夫かってなったんですよ。あのね、足手足が棒みたいで目がまん丸くて大きくてプルプル震えてるダンボを想像したんですけど、いや全然違う、あ、いやーすごいなーと思って。
かわいいね、ダンボで。本当に
そうなんですよ。
だ本当なんちゅうの、そのサーカス的なところの見せ場も多分あると思うし、うん、
サーカスであの象型の、うん、シャボン玉、
はいはいはい、
うん、あの子供にトラウマを植え付けるシーン、アニメーションでは有名の
ありますよ、ありますよ。これ結構さ、昔のディズニーってみんな見てんのかな。
どう、
結構古いじゃん。
僕はそれで育ちましたからね、は
い、まあちょっとね、トラウマにはなるとは思いますけど、
あれ怖いんだよね。そう、そんなところ
で、
ね、
昔のディズニーは結構怖いのよ、
う
ん、
そう容赦ないからね、
うん、なんかちょっとピエロ的な感じの怖さっていうかあると思うんですけど、まあそこを今回ね、実写でどうやっていくのかっていう感じだと思いますけど、まあ、ダンボ気になってる、
ダンボ気になってるし、うん、これちょっとまだちょっとダンボ続くんですけど、
ダンボ続く、
はい、マイケル・キートンと、うん、あと多分確かなんだけど、あれなんだよ、エヴァ・グリーンが出るんだよ。エヴァ・グリーンってちょっと僕の好きな女優さんなんですけど、
えっとね
007カジノロワイヤルのヒロインの人、あとミス・ペレグリン、これもティム・バートン作品、
うん、
うん、
多分ね、画像っていうか写真を見れば分かると思う。
エヴァグリーン、
なんか名前はすごい聞いたことがある。
エヴァグリーン、うん、あのまあまあまあ、その人が出るんで、
うん、
あの絶対見に行きたい。
ああ、なるほどね。結構あるよね、そのこの人が出てるから、まあ、ちょっと見たいっていうところはさ、
ね、うん、
まあ、その作品に相まってだと思うけど、
アン・ハサウェイ、エヴァ・グリーン、うん、ちょっとね、あとは、家来が違うかな、エマ・ストーン、
うんうんうん
うん、は超好きなので、
皆さんね、トラスター第一ファンの人は、
ね、普通にね、普通に見てるだけでね、もうエロい。超エロい。
やめなよ。
あとね、今度ね、あのスター・ウォーズ・ローグ・ワンの主役のフェリシティ・ジョーンズ、もう超エロい。やばい。本当にエロい。
大地先生のね、ちょっと髪が乱れてしまいましたけど、あの
色気がすごいんですよ。
あのさ、なんだろう、向こうの女優さんってさ、まあ、うん、あのスタイルがいいっていうのは、まあ、もちろんだし、その目肌立ちがさ、
うん、
くっきりしてるっていうのはあると思うけど、うん、唇やばくない？
ああね、わかる。
ちょっとポテッとした感じのさ、
はい、
あれは確かにエロいと思う。
エロいんです。
そんな話をするために私は今日ここに来たんだね。まあさ、映画ね、
エヴァグリー、
あー、でもまあ私は名探偵ピカチュウは、
あー、ピカチュウ予告編公開になったね。あの長いロングトレーラー、
おー、マジで
別のやつが公開になって、
あのショートバージョンの1分弱ですか、
はい、
のはもうアップというかね、公開はされてたんですけど、
うん、
まあ、今回ピカチュウ、名探偵ピカチュウが実写として5月に公開されるわけなんですけど、はい、うん、まあ私はもう本当にピカチュウが動いてるっていうだけで泣く人間なので、うん、中身がおじさんだろうが、もうなんかテッドみたいな感じだろうが、もうどうでもいい
と。そうね、あのピカチュウ可愛いっていうイコールイメージ、おっさんじゃないが間違ってるんだけど、
そ
う、だって、
それはみんなが聞こえてないだけであって、
そうだよね、うん、
っていう考えを持って、
私劇中でもね、周りピカピカしか聞こえてないからね。
あれでも声優さん多分日本のアニメと同
じで、ね、あ、そうだよね、うん、あのピカチュウの鳴き声の方でしょ、
ピカピカっていう、あの夜市かなんかで可愛いわねっていうふうに、あの周りの女性が言ってますけど、
まあ、あのさ、予告編、うん、俺あの予告編大好きなんだけど、
うん、
いろんなポケモン実写で見れるしね。で、僕がこの前見た一番新しい予告編は、うん、金銀のエイパム、紫色の猿みたいなやつと、
はい、
あとカイリキとカビゴン、あとルビーサファイアからドゴーム、あとブースターみたいなのもいたかな、あと新しめのポケモンでいうと月光が、
あ、
XY の最終進化系なんですけど、あの
全然カビゴンしか分かんない。
いやいやいや、あの本当にね、あの、あ、実写化するとこんな感じなんだみたいなのと、
うんうん、
実写化がこんな気持ち悪くなっちゃったのっていうのの2つがあって超いいですね。カメックスもいたし、あとね、最終進化系、最終進化系みんな気持ち悪いなと思ってたんですけど、
まあでもさ、 あの原作っていうかアニメの段階でさ割とごついじゃん。
ごついね。
まあだからその現実はそんな優しいもんじゃないんだよ。
なんかね
ポケモンの世界は
あのピカチュウがモフモフだったことにも最初僕ちょっと抵抗があったんです
よ。ああ、まあちょっとわかる。あの別のさ電力会社かなんかの CM でポケモンとコラボしてる CM があるんですけど、その出てくるポケモンは割とそのツルッとしてるんだよね。
ツルツルだよね。あの、うん、CG アニメっていう感じだよね、うんうんうん。もう本当にね、実写化じゃん、あれは。
あの、毛がだって、あの、ふさふさ
してる。ふさしてる。
ちょっと見、短毛のふさふさしてる感じなんですよ。
これ話したっけ、あの、プリンの頭のくにゃっとしたやつ、あれ毛なんだ、つって。
ああ、プリンもね、あの、酒場かなんかで。
ね、だから寝かせて
たよね。そうそうそう。で、怒ってるみたいな感じですけど。
は
い、
プリン、あとなんだっけ、あれよ。あれよ。
何よ。
プリンと、あと意外だったのが、
うん、
あのカビゴンもモフモフだった。
あ
で不思議だねが意外と実写化すると気持ち悪いんじゃないかなと思ったけど僕は大丈夫でした。
なんかさ皮膚がさちょっとなんだろ爬虫類に近い感じなのかなっていうイメージは持ってるけど、うんうん、
で爬虫類といえばリザードンがモロトカゲですよ。
ああまあ人影ですから、
ね、うん、すごいねグロテスクな見た目なんでリザードンが
なんかあの力の入れ具合がやっぱそうね海外ならではだとは思うんですけど、ね、まあ5月にね
でやたらと予告編で押されるバリアードね。
あそうかん勘違いっていうあれ結構ねあの顔好きなんですけど
すごいよなんかその横新しい横編でもバリアード押されてて、
うんうんう
ん、なんでそんな好きなんだって
そうでもだからその本編で実際どこまで使われてるかっていうのはう、ね、まあちょっと、まあ、別に、そこまで押してはないけど気にはなってますけど5月でねやりますけど、
はい、
でもさ本当にさ今日の予定と全然違う話にな
るいやいや、まあ、あの出てくる話から話が広がれば
いい。ちなみにさずっとその映画のポケモンとはずれるんだけど、はい、なんかこの間さ旦那がさ、
うん、
ポケモンカードを買ってきて、
おう、なんでいきなり、
はい、なんかその高校の友達とそのポケモンカードバトルをやるから、うん、でなんかそれができるその飲み屋さんみたいなのがあるんだ
って、うんうんうん、
そのテーブルがあってそこでバトルできるって
、ね、カードゲーム屋さんみたいな感じ
で、うん、そのもう昔のさ小学校の時で泊まってるから私は、うんうん、なんかその今だとなんか何々属性のデッキとか雷属性のデッキをまず買ってそっからカードを集めるみたいな。
スターターパックでしょ。
でもね、言ってた。でなんかこうエネルギーがないと発動できないだとか、なんか言ってたんだけど。
懐かしいな。
この間それボックスで買ってきて、二人で夜中あの封分けしてました。私は全然ルールとか分かんないんだけど、とりあえず一箱一箱を買ってきて開ける作業をひたすらやって、なんかキラキラのレア度が出たらなんかこうシートを貼るみたいな作業を夫婦共同作業で。
カード集めるの楽しいよね。
やってましたけど、だからほんとさ、全然知らないポケモンの方がいっぱい。
ああ、まあね、そりゃそうでしょう。新しいポケモンの最新作もゲーム出るって。
あ、そうなんだ。
ソードとシールドって
な
って。
おお、ちょっとなんか、
うん、
あの、マーベルみたいな感じ
で
ね。いや、
でもあれなんだね。もう今、携帯機で出ないと思って。次も Nintendo Switch なんですけど、僕は Nintendo Switch が据え置き機という捉え方なんです。
うん、
だけど、もうスイッチを今持ち歩けるから。
まあそうね。
もう次元がさ、うん、もうそろそろついていけなくなるぞこれっていう
ような感じ。なんかPSP のでっかい版みたいな
感じね。そうね、うん、家でもつなげる、うん、要するに外と中の境界線が曖昧になったゲーム、うん、すごいねもう本当に。
でもまだ未だにあのコントローラーを外して外でやってる人はまだ見たことないけど、
ああ本当、
もう PSP タイプでやってる人は結構いますね。
まあね、
まあ時代は変わってきますけど、
こんな感じで結構話短かったね。ちょっと他の映画の話ってもしたかったんだよな。
まあ、
バンブルビー3月21
日。ああね、うん、そうあれもね、あの 主演の、
うん、
あの13も好きなんですよ。
いやいいね。
いや、
あとね、来月バイスアメリカの副大統領の話。
ああ、はい、
はい、みんなチェックして来週まで、さよなら、
バイバーイ。
この後お便りコーナーです。
皆さん、大々だげな時間のおかよです。
トランクルームスタジオのみおです。
ユンユン白書のユンユンです。
いつもはマイクに向かう3人がこの度ペンを取り、皆さんに感動を与えるべく立ち上がりました。
前代未聞のポッドキャスターによるアート展を開催します。
その名もポッドキャスターがペンを走らせ展、略してポペ展。
ラジオや音楽をテーマに3人が思い思いにペンを走らせました。
音の世界を切り取った感動空間をぜひお楽しみください。
開催は4月6日7日の2日間大阪心斎橋のギャラリースペースパレードにて。詳細はそれぞれのツイッターをチェックしてね。
ペンはマイクより強いかも。私たちのもう一つの顔に会いに、ぜひ皆さんお越しください。
聞いていただいた通りでございます、うん、ダゲな時間のね、うん、岡代さんと
岡
代さん、岡代と、ユンユン白書のユンユンさんと、はい、ね、トランクルームスタジオの私ミオがですね、はい、大阪でギャラリーをやります、うん、
素晴らしい。
いやだから3人でこうそれぞれ書いて、
うん、
まあ、私は、まあ、その急いで書いて、うん、東京から大阪に飛ぶっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、あの4月の6日、うん、土曜日、あの7日日曜日にですね、うん、ギャラリースペース、パレードで、やります、
はい、
で時間とかあの詳細とかはですねツイッターの方を確認していただければなというふうに思います、
はい、
まあ、3人のトークショーみたいなのもちょっと、
うん、いいじゃないです
か。1時間ほど予定してますので、
いい、
うん、あのぜひですね足を運んでいただいて、はい、その音源がどういう風に出回るかっていうのは分かんないですけど、うんうん、
はい、
ぜひぜひあの関東もう完全アウェーですから私完全アウェーですからあの関東からねあの大阪に足を運んでいただいて、
はい、
とかあの私の顔を見に来ていただければなと思います、
はいはい、ぜひぜひご注目ください
、はい、よろしくお願いします。
お便りいきましょう、はいはい、ラジオネームケパナさんよりいただきました。
ありがとうございます。
お二人はフェチってありますか。ちょっと活躍しますね、はい、フェチ、皆さん何、
男の人の、手の筋、
手の筋、
手の筋、骨張った、あ、もういいね、OK、
今僕出してます、
ね、OK、いいね、
OK、 OK なんですか。
もうちょっとでもね、指はあの骨張ってる
から、ね、あー、そうなんです、
ね、骨が好き太一の、さんはあります
一つしかないです、
はい、
おっぱいです